もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、
はい。はい、お世話になります。
はい。
娘のことでお相談が。
はい。最初に年齢を教えてください。
あ、私ですか。
はい。
はい、70歳です。
70歳。
はい。
今、娘の話ってきました。娘さん何歳ですか。
娘は43です。は
い、43歳。
はい。
あなたのお子さんは何人いるんですか。
2人です。
2人。この43歳の娘さんは、
はい、下です。
下ですね。
はい。
で、この43歳のお嬢さんはまだ結婚してないんですか。
いやいや、結婚して、
はい、
夫と子供がおります。
はい。
それがですね、今から2ヶ月前ですね。
はい。
なんていうか、子供を置いて、
はい、
バツイチの男とですね、
はい、
結婚したいとか言ってですね、一緒に今いるんです。
ああ、そうですか。
はい。そしてまだきちんとですね、
はい、
社会的にって言いますか、別れてもまだないのに、で親権とかもどうなるのかとか、まだ全然何も話ができてない上でですね、
うん、
相手のところに行ってるわけです。
このお嬢さんの、
はい、
今の状態はよくわかりましたけど、
はい、
なんかこの成長する過程でこういうようにすごく無責任な行動をするようなことってのあったんですか。
結婚する前に仕事がやっぱりこう人間関係とかがなかなかうまくいかないから仕事が面白くなさそうでした、
はい、
それでですね、辞めたいような感じだったので、
はい、
もう結婚かなんかした方がですね、いいんじゃないかとこちらは思ってですね、
はい、
結婚して子供がおります。
ということは、今結婚して子供がいるんだけれども、
はい、
他の男性と一緒に暮らしているという非常に無責任
な
お嬢さんという感じがするんですけれども、今の話を聞くとですね、
はい、
今無責任というよりも結婚前からこのお嬢さんの言動というのは非常に無責任だったということはないんですか。
責任っていうか、
だって仕事が長続きしないなんていうのはね、
はい、
なんか問題があるわけでしょ。で、人間関係がうまくやれないなんて、はい、
それをみんな私のせいにするんですよ。お母さんが育て方が悪いとかいうようなことを言われてですね。
今単純に言って、あなたの育て方に何か問題はないんですか。
私は別れて、
うん、
一人親ですから仕事をしておりまして、
うん、
私は一生懸命自分ではしたつもりなんですけど、
うん、一生懸命したのはみんな一生懸命はしてるわけですよ、
はい、
だけどこういうように無責任で利己主義に育つのには、はい、育つだけの理由があってそうなってるわけですよ。だから一生懸命やったっていうことではなくて、
はい、
何かあなたから見て、
はい、
このお嬢さんが無責任で利己主義になるような思い当たることはないですかって聞いてるわけ。
小さい時は結構素直でいい子だったんですよ、
うん、
で中学生ぐらいになってから、
うん、
勝手にですね、
うん、
今は携帯電話ですけど、その前になんか番号がなんか出るような電話ですね、
うん、
ああいうのを勝手に買ったりとかですね、
うん、
親に相談なくですね、
うん、
いろんなことをします。
素直な良い子だったって言いましたよね、
はい、
小さい頃、
はい、
素直な良い子っていうことは親の言うことをよく聞いていたっていうことじゃないの。
そうです、はい、
小さな子供が親の言うことをよく聞いていて、
はい、
親は良い子っていうけれども子供からすれば、
はいはい、
とんでもない親ですよね。小さな子供なんてわがままであるのは当たり前のことでしょう、
はあ、
素直な良い子になるっていうのはなんか脅されてるわけですから、は
あ、どうしていいかわからなかったです。
うん。そうすると今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
43歳の娘が、
はい、
結婚しているのに子供までいるのに、
はい、
他の男と、
はい、
一緒に今住んでいると、
はい、
私にはどうしていいかわからないということね。
はい。
はい、わかりました。今日は幼児教育研究の大原恵子先生にお話を伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
まずお母さんの心の内の中ね、なぜその怒りかと思ってね、知りたいんですけども、これ、はい、娘さんのご主人様が怒ってるの？
娘の夫が言うにはですね、うんうん、娘が子供を何時間も留守番をさせてですね、その男のところに行っとったとか、向こうから聞いたわけです。
向こうさん、何と押してくださいお母さんって言ってるの？
はい、向こうはお母さんの実家に戻して、元の娘に戻ったら、また一緒になりたいっていうわけです。
あ、わかりました。お子さんは何歳？
7歳です。
7歳ですか。男の子、女の子？
女の子です。
あ、女の子かわいいわね。
はい。
そのために今どうしようと思って慌ってるわけね。
はい。そして、今実家でですね、元の状態に戻ったらまた復縁してもいいって言われたんですよ。それなのに、はい、娘はいたんですけど1週間でまたいなくなったんですよ。
はい。まずお婿さんね、はい、受け皿の状態が、はい、お嬢さんが違う男性と同棲しててもね、お婿さん、はい、いいよと待ってるよっておっしゃってるのね。
待ってるよっていうんじゃなくて、元の娘に戻ればっていう話です。
元の娘ってどういうこと？
元の素直な、それがそういう男の人を作ってですね、それは許せないっていうわけです。
あなたもそうなの？
はい、私はもう元に戻ってほしいですけど無理だろうと思ってます。
いや、そうじゃなくて、あなたがすごく感情的になってるんです。自分の年代、女性として置き換えた時にこんな好き勝手な娘が許せないんでしょ、あなた。
はい、そうです。
そう、女の気持ちでしょ、女の心。私は旦那さんと若いだとこんなことはしなかったと。この娘はね、はいはい、こんなに真面目な旦那さんがいるのに男を作ってと、
はいはいはい、
その部分があるから、あなたの色が今回のこの相談の色の強さに私見えるんですね。
はい。
なぜかというと、娘さんにあなた怒ったんでしょ、相当。
はい、怒りました。
どうに怒りました？
孫のことも考えずにですね、自分の好き勝手にですね、そんなことしていいのかどうかわからんのかって言ったんです、
そしたら娘さんはなんて言ったの？
黙ってるんですよ。
はい。そして
黙ってたり、今度私がやかましく言ったら、出て行ったんです、
つまりこれはあなたが孫を見るおばあちゃんじゃなくて、女の気持ちで娘さん責めたんですね。
はい。
違います？
そうかもしれないです。
あ、分かってくれましたね。
はい。
そこなんです。あのね、娘さん、この浮気は良くないです、絶対に。子供を捨てるの良くないです。はい、でも、今これ、あなたが大騒ぎすることよりも、これ、ほっといてもいいんじゃないの？
ほっといた方がいいんですか？
そりゃそうですよ。
はい。
ほんで、婿さんと孫さん見てるんです。
いや、婿は、もう、弁護士をもう入れてるんですよ。もう、娘は、離婚の同意書を書いてるんですよ。
あ、そうなの？
はい。
そしたら何？それ、婿さん待ってて話おかしいじゃない。
いや、だから私にはそう言ってくれたんですよ。復縁してもいいっていうの。
事実は動いてるんですね、離婚届で。
だから弁護士を立ててます。
そしたら娘さんが言ってますね、この話は。
娘に慰謝料と養育費を請求されてます。
それを分かっていながらも、今の彼と同棲してるわけでしょ？
そうです。
娘さんいくつ？ 43 歳 ?5 歳？はい。腹くってますよ。いいじゃないですか、あなた。そこはあなた出なくていいんですよ、これは。あなたはお孫さんを見ればいいんです。
いや、孫を見させてくれないんです。ごめんなさいって言われて、私は何もできないんです。
ということは、あなたは孫のことも出れない。
はい。
詳しい話もわからない。
はい。
でもあなたは騒いでるの。はい、大人ですから、43歳で。
はい。
あなた出るまくないじゃない？
そうです。
静かに生還する
けど、昔の娘に戻ったら復縁していいって言われたんですけど。
ちょっと待って、それと現実は違うんでしょ？
親けど娘が一旦帰ってきてくれたんですよ。
はい。
帰ってきてくれたけどまた出て行ったんですよ。
はい。それが怖いの？自分が何か言ったの？
私はもうそのもう娘がなんか恐ろしい人間でですね。
なんで恐ろしいの？どこでもあることよ、これは。娘さん自由に生きてるんだなと思ってますから、私は。苦労したんでしょ。そして新しい男性見つかったわけでしょ。
はい。
女性は子供を捨てるってのは覚悟があるんだなと。
その相手はバツイチで子供が2人もいるんです。
それは客観的であって、
はい、
娘さんはそれを全てがね揃ってなくても言ったわけですから。
はい。
そうするとね、全て話はあなたが出る幕ではなくって、娘さんと旦那さんとの関係で話は続いてるんだと思うんです、はい、あなたに相談してきたらどうしようか ていうことは、はい、まずあなた、待つ姿勢です。
はい。
わーわー言わないで、最終的にやっぱり娘いないと寂しいかなと思ったら、そうだ、まず私は元気でいること。はいはい、娘さんたちの条件は、私は出る幕じゃないと。
はい、は
い。万が一、娘が行くとこなかった時に、その場をあなたが作るってことが愛でしょ？
はい。
私はあなたにできることならば、これだけ怒るのは、女の部分と、老後寂しくなる部分がありますね。はい、はい。その先の先を見とく。そうすると、元気でいようと。
はい。
娘が帰った時に、ちゃんと黙って受け入れようという覚悟さえあれば、
はい、
何ともないんじゃない。あとは孫が来れるように私は元気でいるぞと、
はいはい、
その3つを攻めていけばこの問題どうとなんですかみたいな。
あ、
そこはあなたがわーわー言って解決つかないです。
はい、
加藤先生変わりますね。
はい、
いろいろお嬢さんには不満があるようなんですけれども、
はい、
あなたの言葉通りでいくと、はい、素直な良い子だったというんですね。
はい。
で、その素直な良い子っていうのは、そのまま結婚にまであなたの望む通りだったんじゃないですか。
そうです。
そうすると娘さんの方からすれば、
はい、
従順な良い子でずっと生きてきて、
はい、
親の機嫌を恐れて、
はい、
従順に結婚したと。
そう。
それで、もともとがそれほど結婚したい人ではなかったから、トラブルのようないろんなことが起きていると、こう解釈する方が一番お嬢さんの気持ちからすれば解釈できるんですけどね。つまりこのお嬢さんは何の意思もないんですよ。それをあなたが素直な良い子と言っただけの話です。
はい、
だってもともと人間関係はうまくできなかったっていうんですから、
はい、
お嬢さんはここまで無責任になったということは自分の意思で今まで生きてきてないんです。
そうですね。
だからこの無責任の延長線上で子供を置いて男と一緒に住んでいるというような人間になったんですよ。
はい、
今まで少しでも素直な良い子なんて言われないで自分の意思で生きてきたらこんなことはないです。
そうですね。
だからそこまで自分の意思を持つことを禁じてきたのはあなたですよ。
ああ、
だからこれあなたが反省する以外に方法はないです。
どういうふうに生きたらいいんでしょうか。こういうこと、
いや、だからそれがいけないって言ってるの。
はい、
どういうようにしたらいいんでしょうかって、常にあなたは魔法の杖を求めてるんです。あなた自身も自分の意思でずっと生きてきてないんです。だから70歳からの人生は前を向いて自分の意思でしっかりした人生を作り上げようと思ってください。
でも子供はほんなら私が何かするってことは何もないってことですか。
当たり前でしょ。
ああ、
だから70歳から私はこれから前を向いてきちんと生きていくと。
はい、わかりました。
夜空に向かって誓ってください。
はい、
よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、はい。
愛と意志とは相関しています。